先週ですね、皆さんにですね、最後の挨拶をしたつもりでございました。今日は挨拶も何もないんですが、今日メールチャットも誰もおりませんけれど、本当にですね、一つ先週忘れていました。1年間ですね、私のそばに頑張っていただきました鈴木寛治、大変1年間ありがとうございました。またですね、事務所の方でですね、頑張っていただきましたね、清野さん、大変1年間お世話になりました。ありがとうございました。残すところですね、あと1回夜の夜間霊会というふうなことでございます。昼の方もやっとこれでなんとか終わることができました。ありがとうございました。また明日はですね、来期の国際放水委員会のチャリティーゴルフってことで、10年ですか、やることになっておりますので、一つよろしくお願いいたします。1年間私の方で魚の話をしながらですね、1年間なんとか終わらせたいなと思っておりましたが、なかなかですね、そういったに魚が取れない時期が結構多くありまして、魚の話も適当にして適当で終わってしまいましたが、今ですね、キスが若干取れております。キスそのものというのはあちこちに今取れるわけでございますが、富士塚のキスと根津ヶ関のキスとなると、結構大きさも違いますし、味も全然違っております。それは皆さんが釣ってみればわかると思いますが、我々問屋に出すときに富士塚のキスは若干高くなっております。富士塚の方はちょっと水の方がちょっと汚いということです。ちょっと味がある、カニの方もそうですね、川ガニ食べますよね、モズコガニ、あれおつぼりのカニが非常にやっぱり脂があって美味しいと。カツカワのカニは綺麗なんだけれど脂がないというふうなことを言われております。それだけやっぱりおつぼりの皮が汚い、汚いものを食べてるのが美味しいんだと、いうことになりますから、キスは今の時期が若干釣れておりますが、根津ヶ関のキスと富士塚のキスをちょっと一緒にこう釣った時に食べてみれば、すぐ分かると思います。ちょっと泥臭いっていうか、富士塚のやつが若干泥臭くなっております。それだけ味が濃いっていうふうなことでもありますんで、これからですね、キスの方が良くなると思います。1年間ですね、取り留めのないような話だけで終わりましたけれど、大変どうもお世話になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは鑑定報告、鈴木寛治お願いします。
こんにちは。会長が挨拶ちょびっとしたんで、幹事もしなきゃいけないかなと思って、ちょっとお時間いただいてよろしいですか、皆さん。いや、ここにこうやってこの霊会場に立つのは今日が最後ってことで、ちょっとだけお話をさせていただきます。本当に幹事という大役を仰せつかったんですが、スタートのした時は本当どうなることやらと思ったんですが、早もう1年が過ぎようとしております。 野沢会長のテーマでありますロータリーを理解し、友情の輪を広げようっていうのに乗っ取ったですね、各委員会の皆さんにですねレールを敷いていただいて、私と会長は楽な思いでこのレールの上に乗っかってきて、今日まで来たかなと感じております。本当に皆さんに感謝していただいて、協力していただきまして、ここまで来たこと本当に心から感謝申し上げます。私もロータリーに入会させていただいた時15年前ですが、なんでいい大人がですね霊界、初めて霊界に来た時になんでみんなで立って歌を歌うんだろう、宗教団体かなっていうのが本音でありました。でもその一つの曲をですねみんな一つになって歌ってこそ、これがロータリーのスタートで仲間なのかなって、ロータリーソングの内容歌詞を見ると、この歌詞を理解することが、ロータリアンなのかなって自分なりに感じた時もありました。野沢会長のですね女房役のはずなんですが、女房よりも気が利く会長でですねきめ細やかに、私以上に気を使っていただいて、この1年間たどり着けたと思います。そして佐藤副会長、清野さん、事務局の清野さんには大変大変お世話になりました。私個人的に後で何かお礼をさせていただきたいと思います。二人とも、言葉がですね中条弁と藤塚弁でちょっと聞きづらいところも多分あったと思いますが、それはちょっと二人の顔で勘弁していただきたいと思います。次年度、片山年度、神田年度に心からエールを送って頑張っていただきたいと思います。本当に1年間皆さんありがとうございました。それでは最後の幹事報告を、夜間霊界には多分何でもないと思いますので幹事報告をさせていただきます。豊坂ロータリークラブより創立40周年記念式典のご臨席のお礼ということで文面が参っております。続きまして国際小学生の応募確認と締め切り日の延長についてということでご案内が来ております。続きましてロータリーレートのお知らせ、7月1日より1ドル92円、現状通りですね。続きまして第9回ライラ研修報告書発送案内ということでこれは担当の方に言ってると思います。続きまして2009年10年度ガバナ表彰ということで2009年度7月から、2010年度6月に新入会員を3名以上増強したロータリアンを表彰ということで、締め切りは23日と来ておりますが当クラブは格闘者なしです。続きまして霊界変更です。中条体内ロータリークラブ7月16日金曜日夜間移動霊界ということで中条グランドホテル18時30分より7月30日金曜日は規定休会、豊坂ロータリークラブ6月29日火曜日、移動夜間霊界大倉屋、18時30分となっております。先週もご案内した通り、もしもですねメイキャップを今週したいなっていう方は、6月24日木曜日、城南さんが夜間霊界ですのでその辺都合のつく方は、メイキャップ扱いってことで木曜日のここで、霊界ってことで名前を書いていただければ、本当はそれは言っちゃいけないんでしょうけど馬場さんに睨まれそうですけど最後のあがきです。以上幹事報告終わります。
ありがとうございました。会長から1年間ご苦労さまでございました。それでは委員会報告で申告委員会、お願いいたします。
皆さんこんにちは。皆様のアイドル親睦員の星野です。野沢会長、今まで以上に今日はスピーチがちょっと長かった。これだけ嬉しいんだなと思って聞いておりました。来週のですね夜間例会で一人一品持ってきていただくということでご案内差し上げているんですが。くれぐれも忘れず、あまりもらって買っていらないものは持ってこないように 欲しいと思うのを一人一品必ず持ってきていただければ幸いだとございます。その、まあ、売り上げっていうか、あれは竹と風の学校と、あと、もろもろに行く、渡すつもりなので、一つ皆さんのご協力よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。他に報告がある意味はありますでしょうか。はい、それでは、ここで、次に、クラウド協議会ということで、マイクを幹事の方にお渡しいたしますので、よろしくお願いします。申し訳ございません。ちょっと気が晴れた。はい、それでは、出席委員会、出席報告をお願いいたします。
出席委員会、出席報告させていただきます。今日6月22日、会合で45名、当日出席者31名、当日欠席者14名、出席率が 68.9% となっております。ちなみに6月1日が修正出席率 89.1%、 6月8日が 82.6%、 6月15日が 82.2% となっています。ちょっと出席率低くなっておりますので、一例メンバーに出会ったらですね、メイクアップ行くようにということで、声かけよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。それではニコニコボックス委員会お願いいたします。
はい、昨年度のボックス委員長が変わってお願いします。小柳健二君、野沢会長、市議幹事および理事の皆様、1年間ご苦労様でした。9口いただきました。花健一君、早退します。一口でございます。
ありがとうございます。
馬場秀夫君、野沢年度理事役員の皆様、1年間ご苦労様でした。高山年度は、高山神田職を大いに発揮してくださいと2口いただきました。石井誠一郎君、あと残り2回です。野沢年度残り頑張ってください。あとどのくらいか、あと1回だと思うんですけど、2口いただきました。ありがとうございます。小泉茂君、親切な対向車のドライバーに感謝します。どんな対向車だったのか分かりません。3口いただきました。ありがとうございます。星野純一君、今年度最後にボックスいたします。今日子供5人目の長男が誕生日です。おめでとう。野沢会長、あと数日間頑張ってください。明日のゴルフなんでいっぱいいただきましたのですが、点々でよろしくお願いしますということで参加してください。黒尾俊明君、ね、日本頑張れ。多分ワールドカップだと思います。参加していただきました。ありがとうございます。八木清三君、野沢会長、1年間お疲れ様でした。参加していただきました。神田圭一君、新分野進出、インターネットカフェオープンさせていただきました。開店から2年目にピークを迎える業種ですので、毎日ストレスが溜まっています。よろしくお願いしますということで、ご期待いただきました。シャムキー英子君、1年間、おばあちゃん幹事を応援していただき、皆様に感謝申し上げます。ところから、次年度の片山ハンターネットにエールを送ります。お世話になりありがとうございました。感謝ということで2口いただきました。ありがとうございます。吉田貴弘君、明日のゴルフコンペ参加するため本日招待いたします。感謝ということで2口いただきました。ありがとうございます。佐藤貴一君、吉田君、本社社屋新興並びに創業30周年記念おめでとうございます。出席予定でしたが急なようでできなく出席できなくなり申し訳ございませんということで二口になりました。最後に細川勝俊君、明日のチャリティーゴルフコンペご参加の皆様、集合が9時15分になっておりますので遅れないようにお願いしますということで二口になりました。以上でございます。
ありがとうございました。それではクラウド協議会に移ります。審議会お願いいたします。
はい、まだ1位にならないんですが、
マイクが回ってきましたので、それではクラブ協議会ということで移らせていただきます。相対の方は早めに出てきていただければはい、すみません、じゃあ、2週目ということで、一番トップバッターが、解放なし委員会の神田さん、お願いします。
こんにちは、解放雑誌委員長を1年間務めさせていただきました。本当に中野委員には感謝しております。ありがとうございました。今日来てませんけど解放雑誌委員会なんですけど、思い出していただくと思うんですけど、昨年の7月の頃には、私の方がパソコンでですね、議事録を作っておりました。で、議事録を打ちながら、写真を撮ってですね、行くという大変なことがこの広報解放雑誌委員長でありました。で、これをなんとか改善したいということで、12月にお願いいたしまして、今ここにありますレコーダー、これに変わらせていただきました。で、議事録については結果削除させていただきました。削除というか、業務については削除させていただきました。あとは写真を撮るだけということと、先ほど引き継ぎ終わったんですが、紙に記録を書いて渡すというふうな作業になりましてですね、実は中野委員と岸委員、2人委員でありましたけど、前半は中野委員が1回か2回、お見えになったと、岸委員はちょっと体調崩されて来れなかったという中で、なんとか1人でもできる委員会になるんじゃないかなと思いまして、改善させていただきました。まあ、結果のホームページの方に全部載っておりますけど、月報とそれからホームページということで、皆さんにご覧になっていただければと思います。広報は正しく伝えるというのは役割であると思っておりました。そこで一つですね、この場所このまま借りまして、先ほどの佐藤副会長とお話をしたことで、一つだけお話をさせていただきたいことがあるんですけど、巷にですねこういう噂がありますですね、どうも私がですね代表取締役を辞めて、会社を辞めて、どうも某選挙に、立候補するんだという話がちらほらと、一番拒否だが早い話で5月の中旬に、佐藤副会長が聞かれた話でですね、それならいいんですけど、そのうち出てきた噂というのがですね、周りが内定止めたと、で立候補を断念したという話も出てまして、木戸君からのメールですと、な今挨拶回りしてるということになっておりました。わざわざホームページを見てそのことについて触れてないけど載せた方がいいんじゃないかと会社に来て、おっしゃったある専務さんもおられますし、電話でですねなくて、本人にちょっと会って直接確かめたいということで、私の方に来た某酒造会社の社長さんもおられました。全く誰のことなのかなと思っておりまして、本当デマっていうのは怖いなと思っております。多分3年後にはですね、あの人は市長選挙出ようとしたけど断念した男なんだなと言われてるような気がしまして、非常に寂しいなと思っております。結局本当に真実を伝えるというのが広報でありますし、私がよく古町行ってるっていうのもデマであります。女好きだっていうのもデマであります。真面目な男でありますので、来年幹事を務めますのでよろしくお願いいたします。
だそうです。皆様よろしく、一人一人に今日欠席者に連絡してあげていただければと思います。よろしくお願いします。それで今神田さんがですね、解放雑誌、次年度がですねうるさいって言っちゃう次年度のですね漢字が解放雑誌ってことでずっと歴代に来てたんですが、私もちょっと感じたことなんですが、もうできれば大和年号あたりでこれもこの辺も改善していただかないと、次期漢字する方が解放やってるんだとても忙しいってことで、その辺は配慮願えればなと思います。じゃあ続きまして職業方針会の鈴木浩二君いらっしゃるかな。あれそう続きますよね、トイレ、はい、じゃあ飛ばしまして、社会方針委員会の有田さんの顔が見えなくて、入倉さん引き継ぎ聞いてますかって言ったら、いや僕何も聞いてないってほっとしました。有田さんいらっしゃったけど鈴木さんが来たから、じゃあ戻ってもらって鈴木浩二さんよろしくお願いします。2番バッター、はい、すっきりしたところでよろしくお願いします。
すっきりはしませんでした。ちょっと別の話でした。今年1年間ですね、職業方針委員長として、活躍しませんでした鈴木でございます。 まあ、あの当委員会はですね、委員に、やはり同じ日配屋さんの小山さんですね、まあ、私が牛乳の方で小山さんが豆腐の方ということで、まあ、非常にあの日夜ですね忙しい業界の中の職業保障だということでございます。まあ、あの当初のですね計画は、まあ、ちょうどあの会長の基本方針とダブりまして、ここにあります4つのテスト、これをまあ昭和しようということ、これはまああの地区協でもっても話し合ったんですが、まあ、とにかく全クラブこれをまあ月1回でもいいから接種していただきたいということでやりましたので、まあ、それを踏襲したということが、まあ、ちょうど会長の方針と合致したということで、まあ、非常に、素晴らしいスタートを切ったなと思って、野沢会長と握手したかどうかは今忘れましたが、まあ、そんな気持ちでございます。あともう一点、中学生の職場体験、これにつきましても皆さんからですねご協力いただきまして、確か 5,6 人の企業からご希望はいただいたわけですけども、まあ、その後直接地区の方にバトン出したもんですから、市教の方から直接学校の方にですね、学校じゃなくて企業の方にアプローチあったかどうかはまだ確認されておりませんが、まあ、個々に聞きますとやはり独自でですね中学校の職場体験をやっているという企業がだいぶおられましたので、まあ、あえてこのロータリーでも取り上げるべきでな、取り上げる問題ではないかなと思っていたんですが、やはりロータリークラブの保守活動のメインとしても取り上げたいという、まあ、説にですね地区の方からの熱望もありましたので、まあ、実施したということでございます。まあ、それ以降は何もしていませんでした。まあ、非常に寂しい限りでございます。まあ、それでこの職業保守というのはですね、皆さんなかなかどういう活動をするんだろうということで分かりづらいんじゃないかなと思っております。まあ、その実は私も昨年やるときバトン達した受けたときもですね、本当に職業保障なんぞやなということで、まあ、考えてましたけども、ことは言え簡単なんですね。まあ、とにかく真面目に日々自分の仕事をしっかりするということに尽きるんじゃないかなと、それが引いては職業保障につながると、ロータリアになる以上ですね、そんなふうに結論付けました。間違っているかどうかは馬場さんに後で確認してください。ということはですね、まあ、よく昨年、食品事故等々の事故ございました。まあ、それもやはり職業人としてですね、当たり前のことをできしなかったということがそもそも発端であります。あと企業においてはコンプライアンス守られているかどうかということが非常に社会問題になりました。このバッジをしている以上ですね、本当にこれらのコンプライアンス並びにですね、職業倫理を持った行動が果たして各人各業がですね、できているかどうかということに尽きるんじゃないかなと、つくづく1年間思いました。まあ、私も過去何年、以前ですね、何年か前にその渦中におったわけですが、非常にやはり苦しい思いをしました。まあ、涙を流すこともありました。まあ、そんなことを思い出しながら、この1年間、まあ、なんとか小山さんと2人で手をつなぎながら委員会活動をやってまいりました。まあ、来年度は並木委員長の下でですね、新しい新メンバーがこの職業保守委員会に取り組むわけでございますが、全く同じことをしてくださいと私は一言も言いません。並木委員長らしいですね、職業保守委員会を作り上げていただければ、また素晴らしいロータリー活動ができるんじゃないかと期待しております。ぜひ頑張ってください。1年間ありがとうございました。
鈴木さん、ありがとうございました。それでは、大変お待たせしました、社会保守委員会の有田さん、新年度スタートから7月19日でしたでしょうかね、一番最初からもう活躍していただきました、有田さん、皆さんちょっと早めに終わってますので、十分有田節をお話しできる時間をお分けしますので、よろしくお願いします。
お話には間というものが大事なんです。
今年度社会保障委員会委員長を務めさせていただきました有田でございます。先ほど入れ替えで鈴木職業保障委員長が私の前で必ず喋るわけでございますけれども、1年間割を食ったような話し上手な後というのはなかなか話しづらいものだということで痛感しております。それが今回鈴木さんよりも先になるというチャンスをいただいたわけでございますけれども結局ダメでございました。今日朝私おもむろにテレビを見ておりまして星座占いというふうなものに、凝ってるわけではないんですけれども出かけて見て出かけてくるわけでございますけれども5月20日というのは牡牛座でございます。今日の牡牛座の運勢は12番中12番でございました。ということはやっぱり鈴木さんの前には話ができなかったということはもう前もって分かってたと決まってたということだと思っております。話はそれておりましたけれども実は社会奉仕事業ということで、今年度方針とあと計画ということで、話を去年させていただきました。それについて、計画の中で志ぬき幹事が言いましたように7月の19日柴田川の湾道というところの整備事業ということで、実施をさせていただきました。その時は確か梅雨時でございまして大雨注意報が出ている中晴れ間を見ながら実施させていただいたというところでございます。なかなか私も運が良かったなと死人も出さずに天気もそれぞれそんなに暑くもなくやれたということで天に感謝をしておるところでございます。あと2つ目が、拉致被害者のリボンですか青いリボンの購入ということで、理事会に諮らせていただきまして、全員に購入をしていただいたということでございます。あと3番目が、これがなかなか難儀苗木でございましたけれども桜の木200本というふうなものを譲っていただきましてこれを本来であれば市民の方にお分けしようという形で計画を立てておりました。去年の11月に広報柴田の方に載せて、それを実施しようということで、計画をしておったわけでございますけれども、その後石井さんの方ですかお聞きしたら順調に枯れてるよと今数は30本ちょっとだよということをお聞きしましたんでこれは急遽いつ枯れるかあといつ枯れるかわからないものをまた市民の方に配布して中央ロータリークラブの名を落とすのもいかがなものかということで中止をさせていただきました。それで結果的には、先週の木曜日でございますか石井さんに手伝っていただきまして、30数本ありました苗木をみんな配らせていただきました。こういうふうに言うとかっこいいんですけれどもみんなもうもらってもらったと言ったらおかしいですけれども、会員のところに置いてまい、りました。例を行けば星野さんのところが 2,3 本でいいよというところを10本置かせていただいたりともう多大な協力をいただいたというところでございますけれどもなんとか処理というとおかしいですけれども配布をさせていただきました。あと今最後でございますけれども事業の中で、計画にはございませんでしたけれども、先々週ですか前回お話ししたように、職業奉仕の折の4つのテスト、何年か 5,6 年前に確か市の方に石碑を、寄付をさせていただいた経緯がございますけれどもその石碑が聞くところによると犬ですか、散歩の檻の犬の公衆便所になっているというような話もちょっと聞いておったもんですからこれはいかんということで、計画をさせていただきまして、4つのテストの石碑を、石碑がありますけれどもその土台を立ててその上に載せるとそうするとそういうふうなものが防げるし汚れもなかなか目立たなくなるのではなかろうかということで今計画をしております。実際は 6月の28日月曜日ですけれども、工事を朝から開始させていただきます。もしもお時間のある方、興味のある方いらっしゃらないようでございますので無駄かなとは思っておりますけれども、もしも見たい方がいらっしゃれば見学に来ていただければまたありがたいかなというふうに考えております。まあ、こんなような形で、事業計画ということで、4つをやらせていただきましたけれども、これは実は私自身が考えたものとはちょっと違うと言ったらおかしいですけれども、運よく7月ちょっと前ぐらい社会保障委員会の委員長になった時に、天の声が聞こえまして、天の声は有田、これとこれとこれをやろうかというふうな神様ですかの声が聞こえたものですから、そういう意味では楽だったかなという気がしております。あと最後に反省点でございますけれども、社会奉仕として、奉仕事業をやるわけでございますけれども、例えばワンドにしても、あとブルーリボンでございますか、そういう購入の協力にしても、ある意味ではその場限りというような形で、仕上げていったなという気がしております。例えばでございますけれども、ブルーリボンを購入していただいたんであれば、一定期間、例えば例会の時に、バッジをつけていただいて、そういうふうなものを示すですとか、例えばそのやりっぱなしということではなくて、その結果というふうなものをまた継続的に見ていくということが大事なのかなというふうな形で、最近は考えているところでございます。ですので今回は少しやりっぱなしだったような気がしますけれども、次年度の社会保障委員長の方には継続というところも含めてやっていただければありがたいということでございます。何分話したかちょっと分かりませんけれど、この辺で終わりにさせていただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。じゃあ続きまして、とても今年度頑張っていただきました国際奉仕委員会の応援をお願いします。
はい、国際奉仕の大堀です。今年1年間本当にありがとうございました。活動の報告ということで、一応皆さん もうご存知かなと思いますけども、まず明日一応来年度の国際チャリティーコンペがありますけども、その活動から昨年も始まりました。皆さんのご協力もありまして、その活動資金は、全てねカンボジアの方にお持ちさせていただいたり支援させていただいたりということで、終わっております。それで夏はですね、アンナカロータリーとの交流会、今年はこちらに来ていただくような形ですけども、昨年度は私どもが行きまして、交流をさせていただいたということで、バスでね行きましたけど、皆さんにはいろいろとご不便もかけましたけども、なんとか無事終わることができました。それが終わるとやはり国際のアンナカ、アンナカじゃない、安西さんのところですね、竹と風の学校、そちらの方の支援に、2月だったかな、1月でしたっけ1月だっけ、1月の末からちょっとお伺いしまして、バス長距離乗りましたね、大変でしたけども、会長も一番ご苦労されたんじゃないかなと思いますけども、いろんな、いいことも、思い出に残ることも、悪いこととは言わずにね思い出に残ることもいっぱいありました。すごく大変なんですけど、今回国際委員長をやらせていただいて、いろんな経験させていただいたんで、すごく人生にとってもすごくいい経験になったかなと思います。群馬の交流も含めていろんな方とお会いさせていただきましたし、特にやはりカンボジア、3回目なんですけども行ったんですけど、やっぱり委員長をやるっていうことは、主体となってまず企画をしなければいけないですし、旅行者さんと一緒に、佐藤さんとね一緒に企画しましたけども、かなりの、負担もあると思います。次年度また長谷川委員長ね、大変だと思いますけども、それなりの充実感もありますし、 また喜ばれますからね、子供さんたちのあの笑顔を見ると、ああやっぱり良かったなということを十分感じていただいて、院長を全うしていただきたいなと思います。本当はあと馬場委員と、丸山委員がいろいろバックアップしていただいて、後ろにはものすごい巨頭が2人いたんで、すごくいろんな意味では相談しやすかったし、いろんなところで助けていただきました。本当に1年間ありがとうございました。皆さんも本当にいろいろ、ご協力、チャリティー含めてご協力、本当に1年間ありがとうございました。以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。そのバックで支えていただいた馬場さん、ロータリー財団ということで、1年間お願いしたんですが、私も管理するときに馬場さんのところに予算組んだりなんかするときに、いろいろこのもの私もたくさんお世話になりました。ロータリー情報員の馬場さん、よろしくお願いいたします。すいません、ロータリー財団です、申し訳ありません。
すいません、ロータリー財団の馬場です。というのは来年です。今年は、財団は、1人$121.70でした。目標は、1人100ドルということで、今地区ではもう、何年か1人100ドルをというのが財団の目標になっています。まあ、それをクリアする一番のなんていうか簡便な方法というか表現は、財団の友というのがありまして、これは1人が100ドルをすると財団の友ということの表現に、なる、まあ、通称そういう呼び名があるわけです。で、一人一人が100ドルで、それが、クラブ全体に、がそういう形になると財団の友クラブということになるわけです。まあ、したがって今年からそういうことでやった方がいろいろと分かりやすく、また集めるのも集めやすく、で会費と一緒に 1万円を集めるということになれば、今のレートです と、今月は92円だということで9200円で100ドルになるということですので、比較的簡単かなということです。ただですね、まあ、これはちょっとそれるんですけども、121.7 ドルという結果が出たのは、実は社会奉仕で財団の申請で社会、さっき一番最初あった柴田川のあれで20万ぐらいもらってるんですね。でもらったんだから半分ぐらいは財団でということで、まあ約半分ということじゃないんですけども、20ドルをプラスしたということで 121.7 ドルという形になった。それのそもそもの形はですね、出発はちょっとそこになんかメモしてますけども、クラブ方針委員長、来年の会長が、あ、それでもいいんじゃないという、確かそういう返事を私もらったつもりなんですよね。それで、1人20ドルということの積み増しをしたつもりだったんですけども、後々でこうよく、まあ清野さんからも聞いた話では、そのもらった20万円がそっくりニコニコボックスから出たんだから、ニコニコボックスに戻そうということで戻ってると、したがってその20ドルに相当する部分は財団の繰越金が減ってると、今、19万ぐらいあったのが10万になってると。私が財団なぜ残したかというと、レートが100円を切ってる部分にはいいんですけども、100円をオーバーして円安ということになったときに、財団を集めるのを1万1000円ぐらい集めなきゃいかんというのもちょっといかがなもんかということで、財団の残高を残したというつもりがあったわけなんです。ただ私そういうことを言いながらも、もう終わりますんで、来年度の長谷川君、財団は高橋さんちゃんですけども、 国際奉仕の長谷川君と高橋君で来年度の会長の片山君と折衝して復活折衝してもらって財団の方にその分戻してもらえればいいんかなというふうに思ってます。ただ私はそこまで言うだけで後の始末はしませんということで終わります。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それでは続きまして浦山小学校の丸山さんお願いします。
米山小学の方の委員長をさせてもらっておりました丸山です。まず今年度の、唯一の、目標といいますかね、それが地区の2560地区では18,000、1人当たり、を上げさせていただいておりましたけど、何回も報告を申し上げておりましたけど、おかげさまで、これをクリアいたしまして、今年度は平均寄付額が1人当たり18,045円ということで、昨年の12月のうちにもう達成しておりまして、本当にありがとうございました。総額、それからこれは一般の寄付と、それから、普通寄付金と特別寄付金合わせたの頭数で割った数字でありますけど、総額といたしましては794,000円を、地区の方にトータルとして、お納めしております。それと、資金調達つきましては、今ほど、坊さんの方からお話がありましたけれども、会社と一緒にですね、徴収したお金の中からいろいろ工夫しまして、約2年ほど前からですかね、ちょっと金額が増えたりしていろいろ、小泉さん、から馬場さんのもとにですね、こういうシステムがいいんではないかなというようなことでですね、工夫をさせていただいてなんとか捻出いたしました。この方式がなかなかうまく機能しているんではないかなと思いますので、次年度以降もですね、こういうシステムで引き継いでいただければ委員長さんは、もう名前だけでいいのかなという感じもし、地区の方に2回ぐらい出向しなきゃいけないと思いますけど、そんなことで本当にありがとうございました。それから米山職につきましては皆さんもご存知の通りでありますけども、本当にたくさんの錠剤をいただいたものを、近隣の若い留学生の方にですね、支給をさせていただいておりまして、大変、喜んでもらっております。過去には2名当クラブでご世話、ね、させていただきましたけど、先日お見えになりましたけど、今回はお一人の方が、当クラブで、肌カウンセラーのもとですね、1年間、お世話することになるようでありますので、皆様にまたご苦労をおかけするかと思いますけれども、1年間よろしくお願いしたいと思います。以上です。ありがとうございました。
ありがとうございます。それでは、最後になります。新世代奉仕の長谷川君お願いします。新世代奉仕の長谷川です。1年間皆さんいろいろお世話になりました。新世代奉仕といたしまして、年度最初に計画として4つ挙げさせていただきました。まず1つ目はインターアクトクラブの会員増強、2番目に柴田中央高校の生徒親睦を図る、この最初の2つは中央高校の生徒さんの部分になります。あと3つ目にライラ研修の参加、4つ目小学生サッカー大会の部分で挙げさせていただきました。インターアクトクラブ、今年私が始め今年度の部分では最初の状態では0人ということでスタートさせていただきました。いろいろ先生ともお話しさせていただいたんですけれども、その0人を増やすことができず、残念ながら2009年の3月までは0ということでなりました。ただ良い話で、今回、新しい説さんですかね、そういう方が、入っていただいて、 次回の新年度からになりますけれども、インタクトクラブの年次大会の方で7名の参加ということで、次年度の委員長の佐々木さんから聞いておりますので、まあ、そういった部分ではいろいろお話しした結果、こういう増加になったのかなというふうに思っております。また中央高校の生徒さんとの親睦を深めるということで、社会奉仕委員会のワンドの植樹の際に、生徒さんたちと、ワンドの清掃ということで、させていただきまして、生徒さんの方が全部生徒さんの先生でまして全部で50人、クラブの方で30名の参加をいただきまして、親睦を深めることができたのではないかなと思っております。あとライラ研修の方につきましては、継続で参加しておりましたので、今年度2名予定しておったんですけれども、1名途中でちょっと都合が悪くなりまして1名参加ということで、参加の方は私の会社であります住吉産業の方から1名参加させていただきました。あと少年サッカー大会の方は今回で13回目ということで、5月2日の日曜日、ゴールデンウィークの最初になりましたけれども、大変いい天候の中で、開催することができました。また、怪我もなく、順調に行われましたので、まあ、良かったかなと思っております。サッカー大会につきましてはね、皆さんたくさんの方、全部で25名のね、開会式からご参加いただきました。また反省点とつきましてはね、サッカー大会の方の運営で、まあ、今回いろいろ予算を上げたんですけれどもね、実際上げた部分よりももう少し安く、開催できるのではないかなという部分がありますので、その辺の部分を、次年度の、大会委員長の方とまたいろいろ引き継ぎさせていただいて、より良い、サッカー大会の運営が、できればなと思っております。また1年間いろんな形で皆さんに、ご協力いただきまして本当にありがとうございました。
はい、長谷川君ありがとうございました。以上で全委員会の、発表を終了なんですが、2、3分ちょっと時間ありますので、うちの副会長からちょっと一言、ご挨拶をいただければなと思います。長谷川お願いします。
皆さんこんにちは。4分ほどあるんで、野沢会長の方から自分の代わりにさらにお礼を言ってこいと、こういうことでこの立場に立たせてきました。まず、野沢、数期年度皆さんのご協力で本当に、素晴らしい活躍ができたんじゃないのかなということで、改めて、会長の代わりに、お礼申し上げます。ありがとうございました。まあ、活動がうまくいったっていうのは皆さんもご承知だと思うんだけど、やはり会員の数、まあ、メンバーでしょうかね、数が多くなったというのがまず最大の理由なのかな。その中で皆さん方の方からいろいろの意見なり、行動の目標とか出てきたのかな。私が会長の時は30名足らずのメンバーだったんで、何もしないで、たった1球のワンポイントリリーフっていう形で、引けたんですが、今を見ると本当に素晴らしいなと。特に、馬場さんがリーダーシップを取っていきまして、定款最速検討委員会のリーダーとして、皆さん今日レターケースに入ってましたが、この素晴らしいものをみんな消費していただいたということも含め、これも、一つの今年度の活動の中の非常に貴重な1ページじゃないのかなと、そんな方も思います。そんなことで、まあ もう一週、29日夜間連会がありますが、この場での連会はこれが最後ということになります。ということで1年間本当皆さんに大変お世話になりました。改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。
はい、佐藤会長ありがとうございます。1分 SA、 前に渡しますけど、4つのテスト最後でどうでしょうか。よろしくお願いします。皆さんご協力ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それでは時間少しございますので、4つのテストをお願いします。はい、テープ出ます。はい、お願いします。 それでは小田原会長、前回の検証をお願いします。
はい、じゃあ、最後の転職いたします。